8ページ。稲中学校3年、結城大河議員。結城議員の写真が載っています。市のお金、税金の使い方について。質問。本市に住んでいる人は、誰でも平等な割合で住民税を払っているはずです。ということは、市内のどこに住んでいる人でも同じように恩恵を受けられるということだと思います。しかし、僕は未来平地区ばかり整備が進んでいて、他の地域の整備は後回しになっていると感じています。特に僕の住んでいる地域では、道路整備や街灯設置、通学路の除草が行き届いていないように思います。誰も住まなくなった空き家がそのままになっていて、とても怖いところもあります。市内のどこに住んだとしても、この市を選んでよかったと思えるように、市全体の発展を目指して、平等に整備を進めていってほしいと思います。自分のように疑問を持つ市民は他にはいないのでしょうか。市長答弁。未来平地区は茨城県が行った住宅開発です。この開発費用は市でも必要最低限を負担していますが、大部分は茨城県が負担しました。市では人口の増加に伴い、必要最低限の小学校やコミュニティセンターなど公共施設の整備を行っており、こうした状況を見ると未来平地区ばかり整備が進んでいると感じられると思います。未来平地区に人口が増えると、市の税収が増え、市の事業に充てる予算を増やすことができます。市では貴重な税収をもとに市全体を考えて事業を実施しています。一例を挙げると、全小中学校のエアコンの設置です。この工事は総額で5億6700万円にも及ぶものです。また、市内の小中学校の耐震・大規模改修も行っており、結城議員が通う稲中学校は、今年度に校舎などの耐震化と大規模改修を約6億円の予算で進めています。道路整備については、未来平地区以外の各地域でも、市の計画に基づき道路整備を進めており、ワープステーション江戸から総合福祉施設喜楽山ふれあいの丘へ通じる道路の整備も進めています。除草についても、市内全域で通勤通学路を中心に定期的に除草を行っており、今後も道路パトロールを行いながら状況を把握し、随時除草を行います。街灯については、当市では歩行者などの夜間の安全と犯罪防止の観点から、市内全域を対象に指定通学路や生活道路として利用される市の道路などに防犯灯を設置しています。最後に空き家問題ですが、一番心配なのは適正に管理されていない空き家です。老朽化し、倒壊の危険につながる、また不審者の出入りによる防犯・防災上の不安などの問題が挙げられるため、市では空き家対策計画の策定を進めています。小絹中学校3年、津田夏美議員。津田議員の写真が載っています。コミュニティセンター施設内の充実について。質問。私は小絹コミュニティセンターをよく利用していますが、図書室の蔵書数や学習スペースの不足を感じることがたびたびあります。実際に私や姉もコミュニティセンターで学習をしようと思い訪れたところ、学生が多く利用していたため、学習スペースが空いておらず困ったことがありました。また、母が本を借りに行こうとコミュニティセンターの図書室を訪れたところ、借りようと思っていた本がなかったことが何度もあったと話していました。そこで、私はこの2点が改善されると、もっと多くの学生が友達などと一緒に学習することができたり、自分の読みたい本を身近な場所で借りることができたりすると思いました。コミュニティセンターの学習スペースの拡張と、図書室の蔵書数を増やすことは可能でしょうか。市長答弁。現在、市立図書館は毎年度利用者からの希望を取り入れながら図書を選び、計画的に蔵書数を増やしています。図書を増やすためには保管する書棚も必要ですが、小絹文館には新たに設置するスペースがなく、図書を増やすことが困難な状況です。市立図書館では 市内3館のいずれかの図書館に置いてある図書であれば、希望する市内のどこの図書館でも受け取ることができます。また、各図書館に設置してある資料検索機を使用して、どこにどんな本があるか、貸し出し状況を簡単に調べることができます。この他にも、希望する本が貸し出し中の場合は、各図書館の窓口や図書館のホームページから予約もできます。さらに、市立図書館にない図書、雑誌の場合は、市立図書館を通じて、県立図書館などから借りることもできます。次に、学習スペースの拡張についてです。現在、古絹文館内にある机や椅子は、読書をしたり、図書を見ながら様々なことを調べたりするための閲覧スペースとしてご利用いただくもので、学習スペースとして設けているものでありません。しかし、図書館本館では、催事などがない場合、会議室を学習スペースとして提供しています。古絹文館がある古絹コミュニティセンターは、地域住民の交流や文化活動の場として利用するための施設であることから、同様に学習するスペースを設けることはできませんが、施設利用の実情を把握し、学習スペースを設けることができるか検討していきます。